ただいまより2023年3月12日受難週第二手術礼拝第一礼拝を行います。罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 朗読文28、詩編119編。朗読文28、詩編119編。己が道を直くして主の諸々の証を守り、心を通じて若き人は何によりてかその道を清めん。我何時に迎えて罪を犯すまじきために、何時我が目を開き、我が魂いさめるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ。何時の御言葉は我を生かししがゆえに、苦しみに会いたりしは我によきことなり。何時の乗り我が楽しみとならざりしならば、我何時の乗りを慈しむことをいかばかりぞや。何時の御言葉は我が主の灯火、御言葉は打ち開くれば光を放ちて、何時の義は常しえの義なり。聖書をお読みいたします。本庁の聖書の箇所はガラテヤ信徒への手紙2章15節から18節です。ガラテヤ信徒への手紙2章15節から18節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆はあがめ賛美いたします。3月も半ばになり、日差しも暖かく春めいてきました。この1週間も主の恵みにより私どもをお支えくださったことを心から感謝いたします。今越谷教会は新年度への移行期でもあり、残り数回の礼拝をもって寂しいことですが、今まで長年牧会してくださった石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師が次のお働きに向かわれます。先生方のこれからのお働きの祝福をお祈りいたします。またこの時期に菅田組牧師、前牧師が越谷教会の着任のために備え準備しておられます。菅先生、また前先生ご家族の上に、また見送られる石山教会の上にも主の力とお支えがあるよう祝福をお祈りいたします。今日私たちはこのように御堂に集まり、敬愛する皆様と共に またご自宅で、またインターネットで礼拝をなさる方々と共に礼拝の恵みに預かれますことを心より感謝いたします。また今日教会に来ることができない、体調を崩しておられる方、病の中におられる方の上にも等しい主の恵みと守りがありますよう、癒しがありますように。また悩みや苦しみの中におられる方の上に主の深い慰めと支えがありますようにとお祈りいたします。昨日3月11日は東日本大震災が起こって12年目になりました。町や地域は復興してきていますが、まだ癒されない痛みや苦しみを抱えておられる方がたくさんおられます。どうぞその方々の上に主の癒しと回復が、また恵みが注がれますようにとお祈りいたします。またロシア・ウクライナ戦争、トルコ地震による被害によって苦難の中におられる方が大勢おられます。どうぞ主の憐れみと癒し、また平和や解決が与えられますようにとお祈りいたします。今朝は棚橋牧師より信仰によって義を義とされると題して、ガラテヤ信徒への手紙から説教してくださいます。語られる棚橋牧師を油注いで尊くお持ちください。聞く私たちの心の目も開いて、御言葉を悟り受け止め、一週間の歩みをすることができますようお祈りいたします。越谷教会を牧しておられる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師、鈴木牧師のご健康を支え、お働きを祝福してください。先生方のこの移行期の大切な時期を、主の守りと助けをもってお支えください。そして越谷教会、また越谷教会につながる兄弟姉妹お一人お一人を、あなたが強め祝福してください。また教会学校、付属幼稚園、そして背後にあるご家庭を祝福してください。言い尽くせない感謝と祈りを持って、私たちの救い主なるイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌139番、その一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、信仰によって義とされる、棚橋牧師です。
私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。このパウルの言葉はユダヤ人の立場の考え方がそのまま示されています。律法を守らない者、もしくは律法を知らない者、つまり異邦人はその人がどのような人であってもユダヤ人の顔から見れば全て罪人であると考えられておりました。これに対して律法が与えられたことによって神に選ばれた神の民であり神との特別な関係に立つものと自負していたのがユダヤ人の方々です。ユダヤの民に施された神の愛のゆえに生まれながらにして神との特別な関係に立つものと自負していたのです。律法を与えられているだけではなくて律法を行うこともできるという自信もあったことと思います。それはかつてのパウロ自身にとっても同じでありました。フィリピの信徒への手紙3章6節でヘブライ人の中のヘブライ人であり律法については非の打ち所のないものであったとパウロは語っています。しかしイエス・キリストご自身においてその価値の転換が生じました。主イエス・キリストは貧しい者、弱い者、軽蔑された者たちと親しく交わることを常としていらっしゃいました。まさにここに逆転があります。イエス・キリストの絵の信仰とパウロは言います。イエス・キリストへの信仰とは言うまでもなくキリストの十字架の信仰ということです。十字架の出来事が福音でありキリストの真実と言えます。そしてキリストの真実というのは神から与えられた使命に対してキリストが真実であられたということを意味しています。主イエス・キリストの十字架の死と復活によってのみ私たち人間は救われ義とされる義と認められることができるようになったのです。このことはすでに旧約において語られていたことでもあります。詩編143編2節で詩人はあなたのしもべを裁きにかけないでください、御前に正しいと認められる者は命ある者の中に命ある者の中にはいませんと告白しています。初代教会で読まれていた唯一の聖書は旧約聖書です。初代教会の人々はこの聖句を詩編143編のこの聖句をキリストの十字架の福音の光において読んだ時に初めてその意味が分かったのです。この詩編143編2節の内容をパウロはローマの信徒への手紙3章20節で語っています。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。 このようにこの旧約の聖句を語っています。ここでパウロは律法が罪の起源であるとは言ってはいません。神に対する罪を意識させたものが律法に他ならないというのです。ローマの信徒への手紙7章15節から17節に次のように書いてあります。よろしければ283ページをお開きいただきたいと思います。ローマの信徒への手紙7章15節から17節。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることを行っているからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このようにパウロは語っています。人間が罪の誘惑に抗し得ないために、罪に打ち負かされて罪の虜になったことを認めたのです。そして同じローマ書の24節では、私はなんと惨めな人間なのでしょうと叫ぶように語っています。私はなんと惨めな人間なのでしょう。この悲痛な叫びは、滅ぶべき全ての人間の叫びであります。パウロは神の律法を聖なるものとして尊重し、それを忠実に守ろうと努力しながらも、ついにこの悲惨な惨めなものであることを知らされたのです。キリストを信じる私たちからすれば、信仰を少しでも知っている者からすれば、信仰によってのみ義とされるというのは、聞き慣れた言葉、聞き慣れた聖句、何度も繰り返し聞いてきたことであり、今更と思われるかもしれません。しかしユダヤ人であり、かつては律法に非常に熱心であったパウロにとっては、何度でも言わずにはいられなかったほどに、これは全く新しいことであったのです。キリストに出会う前のパウロはパリサイ派の一員でした。パリサイ派の中の一人でした。パリサイ派というのは、律法を守ることに死力を尽くそうと考えていた人々です。でも律法を忠実に守ることは難しく、それゆえに表面的な律法を守ることしかできなかったのです。そのために、表面的に取り繕う、そのために主イエスから偽善者と言われるようになりました。彼らは律法のことを人々に口やかましく言いながら、自分たちは十分には行えなかったからです。律法を守るとはどういうことなのでしょうか。例えば殺すなと命じられていれば、殺しさえしなければいいのでしょうか。 自分の心の中で殺したいと思うほど憎んでいてもいいのでしょうか。律法を行うことがなぜ難しいのか。律法を行うとはそこに書いてある通りにすればいいということではないからです。義とされるということは正しいものとされるということ。義とされる、正しいものとされるということは神と私たち人間との人格的な関係が大切であることを示しています。ですから律法に書いてある通りにすればいいということではなくて、その律法を与えられた神だけを神として崇めている、神を愛しているということがまず先に立たなければ、私たち人間は神の言われたことを守るということは決してできないのです。それでは神を、神だけを崇める、神を愛するというのは具体的にどういうことなのでしょうか。私はなんと惨めな人間なのであろう。この叫びが自分の心からの叫びとなることなのではないでしょうか。罪は美徳にも忍び込みます。善の中に悪があります。神に従うという私たちの真面目な努力の中には実に様々な動機が入り混じっています。イエス・キリストは私たち人間が道徳的な行為によって罪を取り除くことは不可能であることを宣言されました。答えは人からではなく神から来るのです。答えは自分を正しいとするから代わりにどうにもならない自分の罪を告白する者にまさに与えられる神の許しを通して来るのです。自分の努力で律法を遵守して、自分の努力で神の言葉通りに従おうと必死になって、神の前でやり遂げようとする生き方に全く絶望するときに、まさしく神の答えは現れてくるものなのです。神は神の御子イエス・キリストをこの世にお遣わしくださいました。神と等しいお方であられるイエス・キリストは私たち人間の姿と同じとなられて、ご自身を低くされました。それは最も惨めな人間と同様なものとであり、家畜小屋でお生まれになられた。イエス・キリストは父なる神のご意志にどこまでも従順であられました。それはついに十字架の上で侮られて捨てられて死なれた。このイザヤ書の御言葉がまさに成就する時でありました。十字架の上で苦しみ抜いて、私たち人間が想像を絶するほどの苦しみを受けて、主イエス・キリストは十字架の上で死んで行かれました。しかし神はそのイエス・キリストを復活せられたのです。 私たちの罪を許し、私たちを救うためにイエス・キリストの十字架と死と復活があります。キリストへの信仰によって義とされる、神の前に正しいものとして認めてくださっているのです。どれほどありがたいことでしょうか。私たち人間には思いもしないほどの神の愛、神の憐れみ、イエス・キリストの恵みに、そして聖霊なる神に満たされて、心から礼拝し高らかに賛美を捧げること、これが神を神とし崇めて神を愛するということではないのでしょうか。感謝と喜びにあふれて礼拝を捧げることこそ、神を神として崇め神を愛するということなのではないでしょうか。そして何より今この礼拝を神が喜んでくださっていることを、私たちはともどもにかみしめたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、信仰によって義とされる、この御言葉が新しい御言葉として私たちの心の内に響きます。私たちのどんな努力でも成し得ないその許しと救い、神は私たちをそこまで愛してくださっている、憐んでくださっていることを示されたましたこと、心から感謝いたします。今ご自宅でお礼拝を下げておられる方々、ここに集われた方々、どうぞお一人お一人を祝してください。この世界に、この世界の隅々まで主の平安が行き巡りますように、そのために私たち一人一人をどうぞ用いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌269番。 捧げいたしましょう。棚橋牧師より祝祷いただきまして、放送をもって終わりにいたします。
べての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。